2、特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き、介護保険料の変更通知書を送付。特別徴収、年金からの差し引きが12月から始まる方へ変更通知書をお送りしました。11月期までは普通徴収、納付書等でのお支払いで納めていただき、12月期から3月期が特別徴収に変更となります。介護保険は皆さんの納める保険料で支えられています。納付方法は2つありますが、納め方は介護保険法で定められているため、本人の希望により選ぶことはできません。特別徴収、年金からの差し引きで納めていただく方法です。老齢退職年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給されている方は、この方法になります。普通徴収、65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、または特別徴収の対象にならない方が、納付書や口座振替により納めていただく方法です。保険料の支払いが困難な方はご相談を。保険料を滞納していると、滞納期間に応じて、介護サービスを利用する際に利用者負担が引き上げられるなどの措置が取られ、月額最大数十万円以上の負担増となる場合もありますのでご注意ください。普通徴収は保険料を分割してお支払いいただく方法もありますのでお早めにご相談ください。徴収嘱託員コールセンターからのお知らせ。徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問します。嘱託員は身分証を携帯しています。外出が困難で訪問をご希望される方は、介護保険課までご連絡ください。また、保険料の納め忘れ防止のため、コールセンターから電話による未納のお知らせも行っています。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファックス3647-9466。3、難病相談、難病訪問相談、各保健相談所で、気になる方はご相談を。各保健相談所では、神経内科の医師と理学療法士による個別相談を行っています。歩き方がおかしい、転びやすい、手が震えるなどの症状がある。診断がつき治療をしているが、生活や療養の仕方が知りたい。病気や薬のことを知りたい。家でできるリハビリの方法を知りたい。このような時には、保健相談所の難病相談、難病訪問リハビリ相談をご利用ください。申し込み、住所地の管轄の各保健相談所へ予約制。問い合わせ先、上等保健相談所、電話3637-6521、ファックス3637-6651、深川保健相談所、電話3641-1181、ファックス3641-5557、深川南部保健相談所、電話5632-2291、ファックス5632-2295、上東南部保健相談所、電話5606-5001、ファックス5606-5006。4、みんなで伸ばそう地下鉄8号線、一日も早い整備着手を目指しパネル展を開催。5月、国土交通省は本区も参画する東京圏における国際競争力強化に資する鉄道ネットワークに関する検討会を設置し、東京8号線、有楽町線の延伸、豊洲から住吉、他1路線を対象として調査を開始しました。また、6月には東京都が本区に対し、今年度中を目途に、地下鉄8号線延伸のための事業スキームの構築に向け取り組んでいく方針を示すなど、 これまでになく地下鉄8号線の整備着手に向けた機運が高まっています。そこで改めて区民の皆さんに地下鉄8号線の整備計画概要や整備効果、これまでの検討経過などをご理解いただくため、地下鉄8号線沿線の区施設でパネル展を開催します。日時、場所、次の通り。10月26日金曜から11月1日木曜、10月27日土曜、28日日曜を除く、区役所2階区民ホール。11月2日金曜から9日金曜、11月3日土曜祝日、4日日曜を除く、小松橋出張所2階ホール、扇橋 2-1-5、11月12日月曜から22日木曜、豊洲シビックセンター11階区民広場、豊洲 2-2-18、11月26日月曜から30日金曜、区役所2階区民ホール。開庁時間内にご覧ください。ただし、初日は10時から、最終日は16時まで。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地下鉄8号線事業推進担当。電話、3647-8678。ファクス、3647-9287。5、江東区社会童話教育講座、11月14日水曜、部落史に学ぶ人権問題。部落差別とは、封建時代の身分制度や歴史的社会的に形成された人々の意識に起因する差別が様々な形で現れている重大な人権問題です。今回の講座では、被差別部落の歴史、特に関東の独自性や地域による様々な違い、明治以降の解放運動などを参考に、歴史から現代を見直すことで、部落差別をはじめ、身近な人権問題について考えます。日時、11月14日水曜、午後7時から8時半。場所、江東区文化センター5階第6会議室、東洋 4-11-3。定員30人、申し込み順。費用、無料。申し込み、10月25日木曜から電話またはファクスに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号を記入し、人権推進課へ、電話3647-1164、ファクス3647-9556。6、地球温暖化防止に助成金の活用を、高断熱窓や太陽光発電システム、次世代自動車など。区では、個人住宅、集合住宅、及び事業所を対象に、地球温暖化防止に貢献する CO2 排出削減効果の大きい、総エネ・省エネ設備の設置について、経費の一部を助成しています。4月から、新たに高断熱窓を助成対象に追加しました。対象設備、助成額は次の通りです。対象設備及び助成金額一覧表。助成対象設備、助成金額の順に読みます。太陽光発電システム。太陽電池モジュールの高照最大出力の合計値 1kW あたり5万円。住宅用20万円まで。集合住宅は150万円まで。事業所用20万円まで。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、エコキュート。設置に要する経費の 5%。住宅用1設備あたり4万円まで。ただし個人住宅のみ。事業所用1設備あたり8万円まで。燃料電池装置、エネファーム。設置に要する経費の 5%。住宅用1設備あたり10万円まで、ただし個人住宅のみ、事業所用1設備あたり20万円まで。エネルギー管理システム機器、 ヘムス・メムス。設置に要する経費の 5%、住宅用1設備あたり2万円まで、集合住宅は15万円まで、事業所用1設備あたり4万円まで。蓄電池。設置に要する経費の 5%、住宅用1設備あたり10万円まで、集合住宅は50万円まで、事業所用1設備あたり10万円まで。高断熱窓、鬼畜のみ、30年度新規。設置に要する経費の 10%、住宅用1設備あたり10万円まで、集合住宅は100万円まで、事業所用1設備あたり10万円まで。高反射率塗装。施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額、助成額イコール1000円かける施工面積平方メートル。住宅用20万円まで、集合住宅は150万円まで、事業所用20万円まで。次世代自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車。住宅用一律10万円。個人での申請のみ受付可能。事業所用記載なし。以上です。省エネ機器等の助成金申請は必ず工事着工前に行ってください。次世代自動車のみ購入後の申請。また、助成要件、助成金額、申請の際の必要書類等、詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファクス5617-5737。7、子ども会について知ろう。うちの子、町の子、社会の子を育てるために。子ども会活動の意義や育成者の役割、今後の課題などについて一緒に学びませんか？子ども会活動に興味のある方は、ぜひご参加ください。日時、場所、次の通り。南部地区。日時、10月26日金曜、18時30分から20時。会場、富岡区民館3階ホール、富岡 1-16-12。テーマ、少年期に習得さすべきこと。連絡責任者、岡部丈太郎。電話3643-9252。西部地区。11月8日木曜18時30分から20時30分。森下文化センター AV ホール。森下 3-12-17。ホップステップキャンプ。地域で育む生きる力とワクワク卵大作戦。安倍光城。電話090-1614-7268。江南地区。11月10日土曜18時30分から20時30分。豊洲文化センター8階第2研修室。豊洲 2-2-18。スリランカからの学び。平成最後に伝えたい昭和時代の豊かさの本質。桜井慎二郎。電話3647-7764。砂南地区。11月28日水曜19時から20時30分。南砂区民館会議室。南砂 6-8-3。みんなで子供を育てる。学校、家庭、地域の力。佐藤正信。電話3646-0753。東洋地区。12月8日土曜13時から16時30分。東洋区民館4階タウンホール、東洋 3-1-2。第1部、ホップステップキャンプ、地域で育む生きる力。第2部、青少年 SNS トラブル防止対策。山村清、電話3646-7218。対象、子ども会活動に興味のある方。費用、無料。締め切り日、地区ごとに異なりますのでお問い合わせください。申し込み、 電話で各地区の連絡責任者へ。問い合わせ先、青少年課地域連携係、電話 3647-9629、ファックス 3647-8474。 8、29年度決算のあらまし。平成29年度は、東京2020オリンピック開幕1000日前イベントを開催するなど、様々な機運醸成への取り組みを実施し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への着実な準備を行ったほか、区政全般にわたる課題へ積極的に取り組むとともに、効率的な経費の執行に努めました。表1。平成29年度各会計歳入歳出決算状況。一般会計。A、歳入歳出予算減額。2064億4786万5000円。 B、 収入済み額。2035億4670万2000円。収入率 A 分の B×100 98.6%。 C、 支出済み額。1987億1641万4000円。執行率A 分の C×100 96.3%。 D、 差し引き残額形式収支 B-C48億3028万8000円。 E、 翌年度へ繰り越すべき財源記載なし。実質収支 D-E48億3028万8000円。国民健康保険会計。歳入歳出予算減額586億6200万円。収入済み額596億2602万9000円。収入率 101.6%。 支出済み額556億3941万4000円。執行率 94.8%。 差し引き残額39億8661万5000円。翌年度へ繰り越すべき財源記載なし。実質収支39億8661万5000円。介護保険会計。歳入歳出予算減額314億4000万円。収入済み額313億503万8000円。収入率 99.6%。 支出済み額302億9797万9000円。執行率 96.4%。 差し引き残額10億705万9000円。翌年度へ繰り越すべき財源記載なし。実質収支10億705万9000円。後期高齢者医療会計。歳入歳出予算減額91億1800万円。収入済み額91億1774万8000円。収入率 100.0%。 支出済み額90億1488万3000円。執行率 98.9%。 差し引き残額1億286万5000円。翌年度へ繰り越すべき財源記載なし。実質収支1億286万5000円。以上です。一般会計。一般会計の決算額は前年度に比べ歳入が 6.1% の増、歳出が 6.2% の増となりました。内訳は図1、図2の通りです。図1、平成29年度一般会計歳入決算内訳。総額2035億4670万2000円 100.0%。 内訳、特別区交付金 特財政調整制度に基づいて交付されたお金、593億8838万2000円、29.2%。特別区税、特別区民税、特別区タバコ税、軽自動車税、入湯税、503億7689万2000円、24.7%。国庫支出金、区の仕事に対して国から交付されたお金、320億1899万9000円、15.7%。繰入れ金、特定目的基金などを取り崩して活用したお金、172億1481万6000円、8.5%。都支出金、区の仕事に対して都から交付されたお金、121億2194万4000円、6.0%。特別区債、学校の建設や道路の整備などのための借入金、17億9760万円、0.9%。その他、306億2806万9000円、15.0%。図2、平成29年度一般会計歳出決算内訳。総額1987億1641万4000円、100.0%。内訳、民生費、高齢者や子育て支援など福祉に要した経費、820億394万5000円、41.3%。総務費、防災対策や地域振興、庁舎管理などに要した経費、375億5091万3000円、18.9%。教育費、学校教育や図書館の運営などに要した経費、371億9193万2000円、18.7%。衛生費、健康増進や公衆衛生、環境対策、清掃事業などに要した経費、137億100万8000円、6.9%。土木費、道路、公園の整備や街づくりなどに要した経費、98億8716万円、5.0%。交際費、特別区債の償還に要した経費、34億5159万4000円、1.7%。その他、149億2986万2000円、7.5%。以上です。特別会計。区には一般会計のほかに3つの特別会計があります。各会計の決算状況については、表1をご覧ください。区財政の状況。特別区税などの使い道が特定されない収入に対する人件費、扶助費などの固定的な支出の割合を経常収支比率といい、一般的に 70% から 80% が適正水準とされています。平成29年度は歳入の根幹である特別区税や特別区交付金の増などから 73.7% となり、4年連続で適正水準の範囲内となりました。また、使い道が特定されない収入に対する借金の返済額の割合を交際費負担比率といい、平成29年度は 1.6% と低い水準を維持しています。その他、区の借金である特別区債の残高が約299億円であるのに対し、区の貯金である基金のうち、必要な時に取り崩して使う特定目的基金の残高は約1085億円と、貯金が借金を大きく上回っています。平成29年度決算に基づく健全化判断比率。健全化判断比率は、財政の健全性、透明性を確保するための一つの指標であり、区民の皆さんに区の財政状況について 情報提供するものです。平成29年度決算に基づく本区の健全化判断比率は表2の通りで、すべての指標が財政健全化が必要とされる基準を大きく下回っており、区財政は健全な状態であると言えます。表2、平成29年度決算に基づく健全化判断比率、実質赤字比率、一般会計の赤字の程度によって財政運営の深刻度を示す指標、ハイフンパーセント、赤字額がないため、早期健全化基準 11.25%、この数値を上回ると財政健全化計画の策定など自主的な改善努力が必要となります。連結実質赤字比率、全会計の赤字の程度によって地方公共団体としての財政運営の深刻度を示す指標、ハイフンパーセント、赤字額がないため、早期健全化基準 16.25%、実質公債費比率、借入金の返済額及びこれに準じる額の程度によって資金繰りの危険度を示す指標、-4.4%、早期健全化基準 25.0%、将来負担比率、将来負担すべき実質的な負債等の程度によって将来の財政負担の大きさを示す指標、ハイフンパーセント、実質的な将来負担がないため、早期健全化基準 350.0%。以上です。平成29年度、あなたが納めた税の使い道、1万円換算。平成29年度一般会計決算を1万円に換算して目的別に表したものです。高齢者・障害者福祉に2112円、保育所運営や子育て支援に2015円、学校教育や図書館に1872円、地域振興やスポーツ振興に1861円、健康増進や環境対策・清掃に689円、道路公園・まちづくりに497円、区債の償還に174円、商工業・観光振興に60円、議会運営に44円、防災対策に29円、国民健康保険の資金などに647円。問い合わせ先、財政課予算担当、電話 3647-1760、ファックス 3647-9345。 9. みんなで街をきれいにするポスターコンクール、区長賞決定、作品展を開催。区立小学校の児童、中学校の生徒を対象とした、みんなで街をきれいにするポスターコンクールに、773作品、小学生269作品、中学生504作品の応募がありました。毎年たくさんの応募があり、私の街をきれいな街にしたいという児童生徒たちの熱意が伝わってきます。審査の結果、次の3作品が区長賞に輝きました。区長賞、小学生低学年の部、目指せきれいな街、山本好香さん、和也賞2年。小学生高学年の部、私たちの街をきれいに、谷森小春さん、柳川賞6年。中学生の部、みんなで守ろう美しい街、赤木ココナさん、辰巳中2年。これらの作品は今後美化啓発用ポスターとして区内に掲示する予定です。みんなで街をきれいにするポスターコンクール作品展。区長賞3作品と入賞及び佳作50作品の展示を行います。児童生徒たちの力作をぜひご覧ください。 10月31日水曜から11月6日火曜、初日は13時から、豊洲シビックセンター1階ギャラリー、豊洲 2-2-18。11月7日水曜から14日水曜、初日は13時から、最終日は12時まで、総合区民センター2階展示ホール、大島 4-5-1。11月21日水曜から27日火曜、初日は13時から、最終日は12時まで。ただし11月26日月曜は休館。江東区文化センター2階展示ロビー、東洋 4-11-3。問い合わせ先、環境保全課環境美化係、電話 3647-9373、ファックス5617-5737。10、年末年始は区民保養施設で、申し込み期間11月1日木曜から13日火曜。区では皆さんに楽しいひとときを過ごしていただけるよう、年末年始も区民保養施設を開設しています。利用期間12月31日月曜泊から、平成31年1月3日木曜泊。利用日数、利用期間内で2泊3日まで。利用できる方、区内在住の方。施設料金、次の通り。施設利用料金、1人1泊2食付きの金額、サービス料を含む消費税、入湯税は別途支払い。対象区民、利用日数2泊3日以内。施設名、鬼怒川プラザホテル、鬼怒川。借り上げ室数、3室。定員、3人から5人。中学生以上、9380円。小学生、6660円。3歳以上の未就学児、4760円。ホテル団公園、伊東。3室。二人から四人、中学生以上13,330円、小学生7,190円、三歳以上の未就学児5,230円。湯本富士屋ホテル、箱根。五室、三人から六人、中学生以上12,200円、小学生8,540円、三歳以上の未就学児6,100円。御宿めぐみ、湯河原。4室、3人から5人、中学生以上11,000円、小学生7,700円、3歳以上の未就学児5,500円。定員は大人2人以上を含む3歳以上の人数です。申し込みは1グループ1室に限ります。高校生以下だけでのご利用はご遠慮ください。申し込み期間、11月1日木曜から13日火曜、消印有効。申し込み方法、区役所、豊洲特別出張所、各出張所、図書館、文化センター、福祉会館、児童館にある申し込み専用往復はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送してください。利用月の欄は、年末年始と記入してください。注意事項、同一の方が複数申し込みをされた場合は、すべて無効となります。公開抽選、11月16日金曜午前10時から、区役所4階地域振興部会議室で受付順位を決める公開抽選を行います。なお、その場で当落はわかりません。抽選結果、はがきを郵送します。受付窓口、株式会社日本旅行。平日、新宿法人営業部。午前10時から午後5時半。電話、5369-3950。土曜、日曜、祝日。アトレ亀戸営業所。午前10時半から午後6時。電話、5627-6221。問い合わせ先、地域振興課地域振興係。電話、3647-4962、ファクス 3647-8441。
11、江東区花と緑のお散歩隊、門前仲町編。11月10日土曜、江東区のコミュニティガーデンを見に行こう。区では公共緑地、区立公園や区道の植樹帯等の花壇を利用し、グループで花や緑を育て、地域の憩いと交流の場となるコミュニティガーデン、以下 CG 活動を行っています。今回、徒歩でお散歩しながら CG の見学と区内の緑を楽しむ見学会を開催します。川沿いや公園の緑を見つつ、牡丹町公園と竹田堀公園の CG で実際に活動している方々にお話を伺い、最後は11月に CG が誕生予定の深川公園を見学します。日時、11月10日土曜、午前10時から正午、受付9時45分から。コース、牡丹町公園、竹田堀公園、深川公園、現地解散、徒歩移動。集合、牡丹町公園内のトイレ前、ボタン 2-1-2。 対象定員、区内在住在勤の方20人、申し込み順。小学生以下は保護者同伴。費用無料。締め切り日11月7日水曜。申し込み10月25日木曜から電話で、施設保全課庶務係、区ホームページからも申し込みできます。電話 3642-5099、 ファックス 3642-4748。 12、
男女共同参画推進センター、
男の60代からのきっかけづくり、定年後もより充実した人生を送るために、家庭や地域活動に活かせるコミュニケーション術、簡単で美味しい料理術、部屋も心もすっきり片付け術を全3回の講座で学びます。同年代の仲間と語り合いながら楽しく学びましょう。日時、11月28日、12月5日、12日、水曜全3回、午前10時から正午、12月5日のみ午後0時半まで。場所、
男女共同参画推進センター。
3階、第1、第2研修室、調理実習室。扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象、定員、60代以降の男性30人、申し込み順。費用、500円。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、5人程度。無料、申し込み時、要予約。申し込み、10月25日木曜、午前9時から、男女共同参画推進センターに、電話、または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話、5683-0341。ファックス 5683-0340。 13、中小企業向けセミナー、11月27日火曜、仕事で得た経験スキルを生かす副業兼業という働き方。これまで約5000件に及ぶ企業や副業に関する相談や支援を担当してきた講師が、将来を見据えた副業・兼業の考え方についてお話しします。本業にもたらす効果、探し方、準備と注意点等の切り口で、変化する時代の新たな働き方を分かりやすく肯定的に紹介します。日時、11月27日火曜、午後6時半から8時半。場所、産業会館第5展示室、東洋 4-5-18。 工事中のためエレベーターは利用できません。対象定員、区民または区内中小企業にお勤めの方30人、申し込み順。費用無料。申し込み、10月25日木曜から電話またはファクス、メールに、1、会社名、参加者名、2、所在地、3、電話番号、4、業種を記入し、経済課産業振興係へ、区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-2332、ファクス、3647-8442、E メール、sangyou-k@city.koto.lg.jp
14
チャイルドシートレンタル児童幼児用自転車ヘルメット購入斡旋を実施ぜひご利用を道路交通法では6歳未満の子供を自動車に乗せる場合には、チャイルドシート使用を義務付けています。また、13歳未満の児童、幼児の自転車乗車時のヘルメット着用を努力義務としています。チャイルドシートレンタル斡旋。今年の全国調査では、6歳未満の子供のチャイルドシート着用率は 66.2% で、そのうち5歳児の着用率は 44.1% と低い結果となっています。また、チャイルドシート不使用による致死率は、使用した場合の約16倍以上となり、着用率の向上が課題となっています。チャイルドシートは体格に合ったものを適正に取り付けることで被害を軽減できます。区のチャイルドシートレンタル斡旋事業では、乳児、幼児、児童用など計14種を取り揃え、通常料金より最大 25% 引きでレンタルできます。また、出産前の15日間無料サービスを利用すれば、母子退院の際、すぐに使用できます。専門業者が自宅まで伺い、無料で取り付け、適切な使用方法を説明します。対象、区内在住の方。申し込み、株式会社アイイクベビー。一般固定電話。電話、0120-350-540。携帯電話、PHS。電話、048-469-2221。ファクス、048-469-2367。申し込み時に区内在住であることをお伝えください。児童・幼児用自転車ヘルメット購入・斡旋。今年7月末現在、区内の自転車が関与する事故は242件で、区内事故総数の 39.1% となり、昨年を大幅に上回っています。自転車事故による死者及び重傷者の多くは、頭部損傷によるものです。自分が安全に利用しても事故に遭うことがあります。幼児座席に子供を乗せる場合も、子供自身が乗る場合もヘルメットを着用しましょう。区では、区内の自転車販売店にご協力いただき、児童・幼児用ヘルメット購入の斡旋を行っています。店舗により店頭価格からの割引やポイント付与などの特典をご用意しています。対象、区内在住の方。申し込み、次の斡旋事業協賛店舗へ。購入時に区内在住であるとわかるものをご提示ください。店名、株式会社白川サービス。所在地、森下。1-16-11 電話 3631-7580 新興産業白川 3-3-14 電話 3641-6478 有限会社青井ホンダ、永代 2-31-9、 電話 3630-1882、 自転車屋りんりん門前仲町店、冬木 15-9、 電話 5639-9211、 中野サイクル商会毛利 1-7-1、 電話 3631-2506、 自転車屋りんりん亀戸店、亀戸 6-55-17、 電話 5836-1901、 サイクルセンター西山、大島 4-1-7-107、 電話 3638-1974、 株式会社和光林業商会、大島 5-6-12、 電話 3681-9221、 佐藤自転車店、大島 8-42-10、 電話 3682-2729、 玉田林店、東砂 4-22-8、 電話 3644-7737。
問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、 ファックス 3647-9287。
15. 口頭おもてなしコミュニケーション英会話、ウェルカムトゥー高等、世界の人々をお迎えしよう。第13回受講生募集。簡単な英会話や外国人とのコミュニケーションの基礎知識を習得するための講座です。日時、11月29日から12月20日の木曜、全4回、午後2時から3時半。場所、東大島文化センター、大島 8-33-9。 対象定員、次のすべてを満たす方20人。抽選、結果は郵送で通知。区内在住在勤在学、中学生を除く15歳以上。すべての会に参加が可能。本講座の趣旨を理解し、グループワークなどに協調性を持って積極的に参加できる。費用、無料。内容、困っている外国人に手助けを申し出る。観光地などへの行き方や所要時間を伝える。道に迷っている外国人に道案内をする。観光地やおすすめのレストランを案内するなどのコミュニケーションの基礎知識の習得。中学1年生で習うレベルの英会話。締め切り日、11月4日、日曜。申し込み、東大島文化センターに電話または窓口で。電話 3681-6331。ファックス 3636-5825。ホームページ https://www.kcf.or.jp。 16. シェン先生のおもてなし英会話、レッスン25。親切な英語のおもてなし、3。今回の丁寧な表現は、could you、何々していただけますか、を使ったフレーズについてです。こちらに来ていただけますか ?Could you come this way? 後で電話していただけますか ?Could you give me a call later? 少々お待ちください。Could you wait a moment?Could は動詞、can、できるの過去形でもありますが、英会話においては可能性について話すときによく使われます。なので、could you を相手にしてほしい動詞、come, give, wait の前に入れると、 相手の都合を気遣った言い方になります。もっと礼儀正しくお願いしたいときは、please を入れて、could you please と言うとより効果的ですよ。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック開催準備課、電話3647-5513、ファクス3699-8771。17、食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内で売られている食品や、小中学校の給食用の食材などを検査しています。9月に、区内で売られている食品11検体、給食用の食材20検体、小中学校4校で各5検体、および給食で飲んでいる牛乳について、小中学校で1検体、全校、銘柄、工場とも同一、保育園で14検体の合計46検体を検査しましたが、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限、1キログラムあたり25ベクレル。牛乳や乳児用食品など基準値がより厳しい食品は検査法が異なり、検出下限1キログラムあたり 1.2 から 3.8 ベクレル。なお、給食用の食材は調理する前日に検査をしています。詳細は区ホームページをご覧ください。小中学校についての問い合わせ先、学務課給食保健係、電話3647-9177、ファクス3647-9053。区立保育園についての問い合わせ先、保育課保育管理係、電話3647-9094、ファクス3647-8447。区立以外の保育園についての問い合わせ先、保育課保育支援係、電話3647-9084、ファクス3647-8447。その他、検査全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファクス3615-7171。